耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第801回4月28日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんの会社でもですね、新入社員が入社してきてそろそろ1ヶ月経とうとしてますけれども、新入社員の皆さんの様子はいかがでしょうか。やる気を出して働いているでしょうか。まあそろそろ5月病の季節ですしね、まあ、最近の若者は冷めてるし、まあ、3年以内で辞める人が多いから仕方ないかななんて思ってる人いるかもしれません、でもですね、新入社員にやる気がないのはもしかしたら経営者とか管理者の責任かもしれないって考えたことはないでしょうか。今回の本はですね、ズバリそういう風にね指摘してるんですけども、今回紹介したいのは日本実業出版社より出ております小西正幸著、だから社員がやる気になる、売上3000万円を26億に伸ばした情熱経営の仕組みという本です。今回はですね、著者である小西さんのコメントもお届けしつつ紹介してまいりたいと思います。では行きましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。改めまして、今回紹介する本は日本実業出版社より出ております小西正幸著、だから社員がやる気になる、売上3000万円を26億に伸ばした情熱経営の仕組みという本です。でね、この本の著者の小西さんの紹介をしていきたいんですが、著者である小西さんご本人からですねコメントをいただきましたので、こちらの音声をお聞きください。
はい、だから社員がやる気になるを書かせていただきました、ソリューションの、小西と申します。私はですね、12年間会社経営をですね、やらせて、いただきました。そんな中でですね、多くの社員とですね関わってきてですね、まあ、一つその経営理念というものをですねすごく重要に会社経営をやってきました。で、そのやる気になる理由というものがやはり経営理念とですねすごくリンクしているなと。で、やはりやる気になる理由もあればやる気を失う、理由もある。で、そういうふうなことをですね、この本の中でいろいろとですね細かく、12年間の経営の中で私が経験してきたことをですね、細かく書かせていただいております。まあ、やる気になるね、いろんなそのやる気っていうのはモチベーションやと思うんで、その動機づけっていうものをですね、どんな金銭的な動機づけなのか、理念的な動機づけなのかっていうことをですねしっかり、書かせていただいてますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。
はい、というわけで小西さんありがとうございました。小西正幸さんはですね、もともとはスペースアップというですねリフォーム業の会社の経営者だったんですが、売上3000万円をですね26億、これが本の時点なんですけども、現在30億まで伸ばしたというすごい人です。この成功ノウハウを生かしてですね2006年にソリューションというコンサルティング会社もね立ててるんですけども、実際にね小西さんと会った人からの情報だと非常に熱い方なんだそうです。で、一部ではですね小西兄貴と呼ばれて慕われてるらしいんですけども、今回ね新刊ラジオでねところどころね兄貴と言いますけども、兄貴と言った時は小西さんのことだと、覚えておいてください。はい、というわけで今回その兄貴の本のご紹介です。まずはですねこの本のね、まあ、本質でもありますやる気の出し方、第1章からやる気になる仕組みのない会社は儲からない、ここからですね、いろいろ内容をクローズアップしていきたいと思っています。まずはですね皆さん想像してほしいんですけども、皆さんがやる気のない部下を持っていたとして、その部下に対してどのような対応をするでしょうか。まあ、とりあえずね頑張れって言ってみたとしましょう。まあ、残念なことにですね頑張れって言われてねすぐにやる気が湧いてくるほど人間って単純な生き物じゃないんです。社員をやる気にさせたいならどうしたらやる気になるのかを考えて、まあ、社員が自ら頑張る仕組みというのを作らなければいけません。ではどうしたら社員が自分から頑張るようになるのか、これがですねこの本の最も大きなテーマです。経営者が頑張れと叱咤激励しなくても、社員が自発的に熱心に仕事をするようになる、こういった状態になるとね、まあ、自然と会社の業績が上がっていく理想の状態です。まあ、結局ですね会社の成長というのは社員のモチベーション次第であるというのがですね兄貴が一番言いたいことみたいですね。ちなみにこのモチベーションという言葉、皆さんモチベーションの意味はご存知でしょうか。はい、やる気違います。モチベーションというのはですね正しく訳すと動機づけなので、つまりですねやる気になる理由、行動を起こす理由ということなんです。だからね皆さんはその経営者また管理者として社員の働く動機モチベーションについて真剣に考えたことがあるでしょうか。意外とね考えられてないかもしれません。 まあ、こういったね、社員の働く動機について考えられるのは、まあ、大学を卒業して就職したら働くのが当たり前というものや、社会人なんだから自分の食い縁ぐらい自分で稼がなきゃいけない、だから働かなきゃいけないといったものじゃないでしょうかね。でもね、こういった動機だとね、やっぱりそのやる気を出して働く理由にはならないんですね。しかしながらこういったスタンスで仕事をしている人ってのもやっぱり世の中にたくさんいるわけです。なのでここを何とかしましょうというのがですね、特に第一章で書かれてまして、やる気に満ち溢れて主体的に仕事をしているビジネスマンにするためにはどんな、動機が必要か、何のために働くのかというのが、この本の第一章のミソです。で、兄貴の周りはですね、こういったそのやる気のある社員というのが非常に多くて、そういった彼らはですね、自分の仕事によってお客様が元気になることが嬉しい、だから自分自身がもっと成長してもっと多くのお客様を元気にしたいというモチベーションを持っているんだそうです。というのもですね、この兄貴の会社のね、ソリューションの理念がですね、日本中の企業を元気に、だからね、理念にすごい共感してるわけですね。さらにそれを自分のモチベーションに変えているというのが、まあ、結果としてあるわけです。まあ、とりあえず今は第一章の紹介なので、モチベーションについてだけ ご説明しました。この会社の理念をね、社員に浸透させるためにどうすればいいかというのは、この本を読んでみてください。はい。で、モチベーションというのがね、大切だというのは分かってもらったと思うんですけども、まあ、お金のため、生活のために仕方なく働いてんだよという人たちにですね、このモチベーションを分かってもらうにはどうしたらいいか、というのをね、今からお話ししていきたいと思います。本に書いてあるね、社員がやる気になる仕組みの一つなんですが、まずはですね、それぞれの社員と話し合い、どうして働くのかという本質的な問いに向き合ってもらいます。まあ、具体的にはですね、どうすればいいかと言いますと、まず出発点となるのは、自分が将来どうなりたいのかを考えさせることなんだそうです。将来といってもですね、60歳65歳になった時っていうわけじゃありません。そうじゃなくてですね、例えば22歳の新入社員に対してはですね、30歳になった時どうするかというふうに聞くんですね。30歳の自分を想定させるというのはですね、まあ、近すぎず遠すぎず、なかなかこれがいい塩梅なんだそうです。で、兄貴の経営してますスペースアップの社員が挙げた30歳の自分というね、この将来像はですね、こんなものでした。すでに支店長を経験して3店舗を統括するマネージャーになっている。幹部になって幹部会に出席し、会社の舵取りに参加している。キャリアを積んで何々先輩のような主任になっている。何々という技術を身につけ、社内で一番のスキルを持つようになる、というものが出てきたんだそうです。で、あと30歳になったら独立するっていうのもですね、すごい立派な目標なので、兄貴は肯定的に評価しております。で、そんなこと言ったって、そんなね、もう半回答すぐに出てこないよーとね、思う人もいるかもしれません。そんな人のためにですね、こちらの本27ページにね、ビジョン達成宣言シートというのがね、あるんですけども、これが非常によくできてて、イメージが湧きやすいと思います。で、このビジョン達成シートはですね、僕個人的にもいいなと思ってね、本を読んでる時にですね、コピーして印刷してあるんですけども、このビジョン達成宣言シート、どんなことを書き込まなきゃいけないかというとですね、まず、1、明確な目標を設定する。ビジョン達成の期日も明確にすることが重要。というわけで、ここにまず自分の目標をですね、期日付きで書くんですね。で、2、目標達成のための支払うべき代償、達成するために犠牲にするもの。というわけで、ここで諦めるべきものを書くんです。で、3、目標達成のための具体的なプランを書き出す。まあ、具体的にどういう手順でその目標を達成していくのかっていうのをここで書き出すわけです。4、何のためにビジョンを達成したいのか。お客様のためでもいいですし、家族のため、友人のため、また同僚のため、何でもありでしょう。5、ビジョン達成を念頭において努力する決意表明。もうこれはぜひ決意表明してください。酒飲まないとか、女と遊ばないとか、そんなんでも全然いいんです。6、このシートを10枚コピーして必ず目に入るところへ貼り出す。まあ、これ絶対やった方がいいと思うんですけどね、なかなかこれやんない人多いんですよね。ぜひやってください。7、ビジョン達成を強烈にイメージして朝晩最低2回発声する。声に出して読め、というわけです。これなんですけどもね、バカバカしいとか思わないでください。僕もね、ちょっとやってみたんですけども、僕は皆さんに比べて多分特殊な職業だと思うんです。でもね、すごいやる気出たし、自分の仕事をどうすべきかっていうのを考えられたんですね。なのでね、多分どんな社会人にもね、このビジョン達成宣言シート使えると思いますので、まあ、これだけでもですね、こちらの本買ってみてですね、買わないとコピーしちゃダメですからね、著作権法的に。ぜひね、ビジョン達成シート書いてみてください。 はい、というわけで紹介してまいりました。だから社員がやる気になる、今回紹介した以外にですね、やる気になるための仕組みっていうのがあるんですけども、まあ、まとめますと、こちらの方はですね、こういったやる気が出る仕組みをですね、フレームワーク的に紹介しているので、まあ、今すぐやってみようというのがね、必ず一つもしくは二つもしくはそれ以上あるはずです。まあ、分かりやすくてね、一気に読めてしまう本ですので、ぜひ読んでほしいんですけども、読み物としてもですね、各章の最後についています、心が一気に熱くなる小西語録っていうのがあるんですけどね、兄貴の言葉の一つ一つがね、非常にいいです。ぜひ新入社員の皆さんは読んでほしいなと思います。まあ、そろそろ5月病の季節ですね。まあ、これからね、やる気を出したい、また社員にやる気を出させたいと思ってる方はですね、ぜひこちらの本読んでみてください。では書籍情報です。だから社員がやる気になる、売上3000万円を26億に伸ばした情熱経営の仕組み、小西正幸著、日本実業出版社より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回の新刊ラジオいかがでしたでしょうか。今回紹介しました兄貴の本なんですけれども、僕は小西さんにお会いしたことがないのでね、兄貴と言ってしまって、まあ今回ちょっと申し訳ございません。実はですね、兄貴と呼ばれてるっていうのはですね、うちのその営業さんから聞いたんですけど、営業さんがね、ひょんなことで小西さんと会ったことがあって、そのソリューションで会社に行ったんですけども、皆さんすごい社員がその挨拶が大きな声でやる気があって、あ、なんかこんな熱烈な歓迎を受けたのは久々だなみたいな感じだったらしいです。で、その小西さんのね、キャラクターがまさにこう兄貴と呼ばれるのにふさわしいという感じでね、まあぜひ兄貴と呼んでくださいみたいな、感じでですね、まあディレクターも乗っちゃいましてですね、じゃあ今回はその小西さんのことをほとんど兄貴と呼びましょうと、というわけで兄貴と呼ばせていただきました。ぜひ機会があれば一度お会いしたいなと思うんですけれども、今回のですね、こちらの本、本の話しましょう。やる気が出ますのでね、まあ5月病対策にぜひこちらの本読んでおいてください。というわけで、今回の新刊ラジオはここまで、また次回お会いいたしましょう。お相手はこの本のおかげでね、5月病にならずに済みそうです。ブックナビゲーター矢島雅宏でした。